それでは続きまして、実際にこのサイン API を使った、様々なアプリケーションというものが既に存在するわけですが、その、様々な事例の中からですね、物質材料研究機構の不拡散、そして、産業技術総合研究所の浜崎さんに、それぞれ事例を紹介していただきたいと思います。まず最初に、高橋さんもお願いいたします。
はい、こんにちは。物質材料研究機構の佐々木と申します。サイン API を使ったアプリケーションの、まあ例を紹介しようと言われましたので、手元で作っている、クワッド関連センターというツールについて少しご紹介をしたいと思います。このアプリケーションはですね、ちょっと初めに自己紹介的になるんですが、私、つくばにある研究所の物質材料研究機構というところの化学情報室という部署に勤めておりまして、そこでは基本的にはウェブポータルサイトの開発や、産業構築リソフトウェアの開発、で、あと図書館の図書システムか、図書館の運営そのものにも、半分くらい携わっているような形でやっておりますが、このサイン API を使ったアプリケーションにつきましては、完全に個人で、これは今年の1月に公開したものなんですが、1月のゴミとかに、紅白歌合戦を見ながら歌っているような、図書プログラムを開発というようなことになっております。で、最初に、ふわっと関連データがどういうものかというので、世の中に似たようなものが結構あるので、それについて少しご紹介しますと、一番最もよくウェブ上に頻繁に見かけるのは Google AdSense ですね。でどういうものかというと、こんな感じで、普通のウェブ上に記事があって、それの記事に比較的関連しそうな広告を出す。この記事に関連しているかどうかよくわかんないんですけど、比較的関連しそうな広告を出す。コンセプトはこういうものですね。で、Amazon みたいなものを出してます。Amazon の書籍、もしくは商品ですね。それに対してウェブページに関連した、ものとして、こういうような、本の広告を出す。で、言ってみれば、クワッド関連検索というのは、サインを対象にした場合には、サインの論文がここで出てくるというものになるわけです。で、ちょっと例をお見せした方が早いと思うんですけど、これは実際に少し私の手元で1月以降、開発を進めてきて、公開した後、一番、注目を集めたというか、一番熱くなった本です。なんですよ。2月に NHK にプロフェッショナル仕事の流儀という番組がありまして、東京メトロの、牛田さんという方が取り上げられました。ダイヤ作成ですね。非常に、私かなり仕事なんですけど、鉄道のダイヤ作成というのは難しいお仕事ですよというのを、かなり面白おかしく、おかしくはないですけど、面白くきちんと紹介していただいた番組なんですけど、Twitter で、私番組見てなかったんですけど、Twitter で、実は牛田さんが、表彰に入られているような論文として、列車運行の実績データを可視化するというような論文が出て、これ面白いよねっていうような Twitter を見ました。じゃあ、こういう面白い国、結構鉄道っていうのは趣味で好きな人、自分の専門でなくても好きな人っていうのが非常に多いんですね。で、こういったような文献を、似た文献探したいねって思って、Google で、列車運行実績データの端数を入れても、あまり関連しそうな文献ヒットしないし、ツイッターが出てくるという状況ですから、やっぱりこういうときはサインだということで、私のサービスでは、こういう PDF で公開されていたデータをそのまま検索として投げると、こういうようなリストが出てくる。で、これは完全にサイン API で取得したデータとして、例えば一番上は、都市鉄道の運行ダイヤが密会に伴う列車チェーンの波及に関する研究。スイス連邦鉄道における接続を重視した新しい運行管理手法とか、こういうの結構面白いんじゃないっていうようなところで、少し、注目を集めていただきました。で、このシステム自体がどうやって動いているかっていうのは、こういう図式化するとこうなってしまうんですが、タイミーのデータベースに対して、ユーザーは何かウェブページ、こういうページから似たような論文を探したい。そのものの PDF を投げてもらって、それから似たような論文を探したいというときに、それそのものを投げてもらうと、 抽出したりして、まあ、サイン API のクエリを起こして、できるだけ似たようなレスポンスとして、論文を返すというような、ちょっと多分実例を置いていくように見せてほしいので、実例をお見せしますけれども、これは毎日新聞社のサイト上で提供されている、まあ、教育関係の記事ですね。教育の森というサイト上で提供されている記事です。で、子供のまあ授業でソーシャルスキルをトレーニングしようというような記事が挙げられています。で、まあ、こういう教育分野でこういうようなことが行われているんだと、別に、きちんと詳しい方でなくていいんですけど、こういうようなことが行われているんだと、と思ったときにですね、できれば、こうあって、こちらが私が使ったことされているんですけど、ここで、ウェブページから検索していただいてですね、このウェブサイトの URL を貼り付けるだけで、一応、タイミングを裏で検索をし、まあ、こういうふうにできるんですけど、自動で、クエリティができる。で、例えば、実際にこれは研究論文、まあ、企業等で発表された企業論文が出てくるわけですけど、まあ、小学校について発達障害者に対する召集なめて機能ということで、先ほどの、ソーシャルスキルのトレーニングの記事にさらに関係した、記事がこういうふうにリストされるというようなツールとして作る。で、今、見ていただいた、このシステムというのは、まあ、今の実際に、検索クエリを投げてますので、これくらいのことで書いているというようなクエリになっております。で、これは、私の感覚ではかなりタイミング API というのは、かなり高速に動くというもので、他のサービスに対しても私結構、このシステムを導入していてですね、まあ、このシステムの仕組み自体は、これは単位では必然性が全くないというか、別に他のシステムに入れ替えても動くんですが、ここら辺の類似度計算の符号で、大体本文から抽出したキーワードの重要そうなものの上から10個くらい一遍に投げます。ので、10回の検索が何秒くらいで終わるかはかなり、私のシステムでは非常に重要になっています。で、その点単位は今までのところを最も最速に変えるということで、他の海外のシステム等に比べても同じというような。もう一つ、私の方では、クワッド関連検索の API というのを逆に、提供したりもしています。これは無断で配りなく提供しているので、もし問題があったらですけど。で、まあ、どういうものかというとですね、これも多分お見せした方が早いと思うんですけど、先ほどお見せした、Google AdSense 等とかなり前に似たようなものでして、それは私自分のプロフィールのページに、いわゆる、CV のページなんですけど、まあ、あまり面白い内容はないです。で、今まで何してきましたというのがあって、一番最後に、まあ、関連文献をつけてるんですが、これは実は Google AdSense を貼り付けているのと同じでして、こうやって会議を裏で、このページの内容を解析して自動的に出している。で、私自分のプロフィールに入っているテキストから重要な順に並べるこんな感じのキーワードになるらしくて、情報研究ウェブ図書館システムというようなことをやってきたかと言われれば、まあ、そんな、なるほど、すまないでもないというぐらいですね。まあ、関連文献に従っているのは、まあ、この辺は多少、私、今のところ、あまり手を加えてないので、かなり、まあ、知ってる人もいる、知らない人もいるので、ちょっとよくわかんないなというところがあるんですが、まあ、こういうような、まあ、なんとなく、この、ウェブページの内容に、ふわっと関連した、論文が出ている。いう形で、まあ、ゆくゆくは、Google AdSense などにきちんと使われるようになれば、サインと持っている、まあ、豊富なですね、例えば、こういったような、関連文献については、光と指摘とまで取れますから、実際の本文の、まあですね、本文の PDF ファイルまでアクセスをして、何気なく見ていたウェブページの内容から、まあ、かなり専門的な内容ですね。自分が全く、普段接しないであろう専門的な論文にアクセスすることができるとなるというようなツールになります。ちょっと時間がないので、増やしましたです。 けど、まとめで、ぶら飛ばしまして、まあ、文献データベース、タイミングのような文献論文データベースに対して、連想検索的なマッシュアップの活用をツールとして、ファースト関連検索というものをやっていきまして、簡易検索的な API があれば、何でも対応可能です。で、専門的な文献を、エンドユーザーとつなげていくようなもの。そして、データベース提供者、多分タイミングやられている方にとっても、まあ、ブラウジングを機能を強化する一つの方策になるのではないかという提案としてこういうシステムを作っていました。で、先ほど言ったようにサインに限らないので、現在のワールドキャットですとか、NDL のポルタですとか、レバレンス共同データですとか、教育研究論文とか、一橋大学教授としたノーバーといったようなデータベースを対象に関連検索をするツールをもうすでに公開しています。で、これについては今後増やしていこうかなと思っているので、もしこういうデータベースに対して適用したいというような声がありましたら連絡をいただければと思います。で、さらに私は、まあ、先ほど勝手に提供しているといったクワッツタイミングの改善検索の API についても、一橋大門さんがグリーズモンキーと言われるクリプトとして全公開をされています。こういった形で、まあ、いろんな形の展開ができればいいかなというふうに考えております。